もうね、この、音どうですか？大丈夫ですか？
あ、音大丈夫です。じゃあ番号もないんだ、これね。
これ、まあ、とりあえずじゃあ話し始めてみますか。時間を。
いきなりダラダラ感を出して。
あれですよね、アーカイブで聞いてもらった人に、最初に警告しとくと、この番組というか、この、今回の収録は、コアバックスペースユーザー向けであって、あくまでも素人向けではないので、初めて聞く人はこのエピソードをスキップするようにって言っといた方がいいですよね。
いや、スキップしなくてもいいですけど、ね、とにかく本編と同じようなスタイルだと思わないでくださいね、という。
そうそうそう。あのね、突然、また例によって僕の思いつきをみんなにこう振り回してますけど、いや、なんか最近こう、番組のクオリティ向上を一生懸命僕の中ではテーマにして頑張ってるんですけど、
はい。
いろいろコアユーザーの、まあ、コアリスナーのフィードバックとかも聞いていると、昔の僕らの何の段取りもなく、だらだら話して4時間も5時間もやってるのが良かったっていう声も結構あるんですよね。
うん。
まあそこの、なんていうんですかね、やっぱりクオリティ上げるって結構トレードオフ的なところあるじゃないですか。
はいはい。
だからそのバランスを取るのにどうしたらいいのかなって考えたときに、もうこっちももう編集もしないぞと。もう台本もそうなったらもういっそ作らねえぞ。なんかもうもちろんエンハンストポッドキャストなんて作るわけないだろうみたいな感じで。
ああ、なるほどね。
そう、もうこっちの手間もないけど、クオリティも低いよっていうのであれば逆に、まあそんなに負担にならないかなって思って、うんどうかなと思ったんですけど、ただ一番の問題は我々の収録時間を作るのが一番の問題なんですけどね。
まあ日米時差ありますからね。
そうそうそう。その時差を考えて土日の昼間という、それはそれで非常に無茶な時間帯に我々やってるから。ということで。
まあ、まあこの時間も、ほら僕ら毎日きっかり会社に行って、
はい、
きちんと仕事をして出勤して帰ってくるタイプの人たちじゃないですか。
うん。
うん。
うん、
だからその差し支えないところで、まあ二人が一致する時間、まあ二人三人、まあ今日は解散いないですけれども、
はい、
みんなが一致する時間でということが一応公式な前提となっております。
そうですね、
うん。
あとは、まあなんか最近のその僕の若干頭でっかち感はあるんですけど、そのいろいろポッドキャストいろはみたいなのを学んでいると、配信する日はやっぱり固定した方がいいみたいな話があって、それを考えると、まあ、週にレギュラー放送を月曜日で、このなんかダラダラ放送を木曜日みたいな感じで、安定配信できるのがベストかなとは思ってるんですけど。うん、
でもほら、公開放送も土曜か日曜のどっちかじゃないですか。
うん、そうなんですよね。
で、それも全部ひっくるめて、土曜に収録しても月曜日配信みたいな感じにしちゃうのかな。
ただ、そこに僕のその編集の自信がなくて、確実にそれがやりきれるかなっていうところでなかなかそれをこう告知しきれないところはあるんですけど、
うん、
まあちょっと編集慣れてきたのはあるんですけど、ただなんか編集慣れると今度やりすぎちゃう感ありますね。なんか松尾さんの気持ちがもう本当に
、うん、いつまで経っても終わらない
って。そう、全部手抜きで俺の場合はやるんだぜって宣言した割にやっぱりちょっとやり出すと。手が込んでしまうっていうか、その前回、その、矢作さんと、イェルプの中澤さんの会はもう、完全に土日ずっと編集しましたからね。朝9時に起きて、もうご飯も食べずに編集始めて、ほんと5時ぐらいに終わったみたいな感じで。そうそう。だから、まあちょっとね、そこら辺あまりこう明言して、月目配信するぜとかって、最初から来ようと、またそれ、続かないパターンなんで。
うん、これ自分縛っちゃうからね。
そうそうそう。でもなんかもうすでに、この、公開、アーカイブを公開録音してないとかだけでも、すげえ楽ですね。
ああ、これね。
うん。
今回ね。
そう、だって二人でスカイプしてるだけじゃないですか。
うん。
普段大変なんですよね。
ああ、そうか。フィードバックがあったりしたら、それを反映させたりとか。
とか、ユーストリームじゃん、YouTube を見ながら、僕のところ今、かなりトリッキーな感じになってて、スカイプ録音形式に変えたんですけど、YouTube で配信するためには、Mac がスカイプをなんかリスニングしてんですよ、一人。ダミアカウント。
あ
ー。で、そいつが拾った音を ストリーミングに流すみたいな、2台ないとできないみたいな構成になってて。
ああ、1台でルーティングしてるんじゃないんだ。
できそうなんですけど、ちょっと今の僕の機材と僕の知識では、今一歩そこができそうでできないみたいな。
ほら、なんとかキャストっていう、そういうルーティングで配信するやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、いくら聞いてもわかんないんだよね。
そう、あの、そう、バーチャルポートみたいなやつとかね。
そうそう。
うん。でね、だいぶ調べたんですけど、
うん。
まだ行き着いてないって感じ。なんで。
あれはどう考えてもわかる気がしない。
そうそうそう。そこを、まあ今課題です。だって、オフラインっていうか我々がオフラインで会う時の収録は1台でやりたいじゃないですか。
あ、はい。
その時どうすんだろうとかね。あ、でもその時はいいのか。複数、スカイプ使ってないから、そのまま配信できるのかな。
どうだろう。
そう。いろいろ課題がまだあるんですよ。とか今これほら、ローカル録音もしてないじゃないですか。もうスカイプ取って出しでいいぜ、みたいな、
は
い。
うん。
これもいいですよね。
いや、だってマルチトラックは最初はしてなかったじゃないですか、うん、僕らも。
でもね、やっぱり、うん、でも、あ、そうそう、言っても気づきました。前回の中澤さんのイエルプ会。
うん。
あれ実はスカイプ音源です。
ああ、スカイプが、ほら、マルチトラックの時って、
うん、
マルチトラックにしなくちゃいけない理由の一つは、みんなのバランスを整えなくちゃいけないっていうのがあるんだけど、
はい、
スカイプだとその辺をうまく調整してくれるんじゃないですか。
そうそうそう。それがね、すごい、なんか音圧がすごい上がってると思うんですよ。
うん、
僕らのポッドキャストだけじゃなくて、ポッドキャスト全般、それこそiPhone とか Android で聞くときって、多分みんなボリュームマックスにしてると思うんですよ。
うん、
それボリュームマックスでも結構、昔とかだと聞こえないとかいうのがあって、
うん、
音量じゃなくてあれ音圧なんですよね、きっとね。
ああ、まあ音圧というか、その全体のレベルが最適化されてるっていう、
うん、
コンプかかってるっていう。
そうそうそう。そのなんかコンプレッションされてる感が、やっぱりどこまで行っても、素人の機材なのか、我々のトークなのか、多分そのトークにバランスが、てかすごい、村があって、我々。
うん。
だからマイクの距離一定にしようとか、いろいろあるじゃないですか。
ああ。
そういうルールを守れないじゃないですか、我々には。
うん。いや、まあそのためにはヘッドセットマイクの方がいいんだけど。
そう。
うん。
でもね、
やっぱり置きマイクだと、
うん。
そっからどうしても離れちゃうじゃないですか。画面見たりとか、操作したりとか。
でもね、僕はね、ヘッドセットの問題点を見つけてしまった。
はい。
みんなの、っていう、息を吸う、なんかこう。
うん。
なんですか。
ね、気になるでしょ、あれ。
そう、すごい気になる。
僕、あれ全部撮ってた
んです。そう、僕も撮ってんですよ、だから。僕ね、カイさんの吐息、200回ぐらい削ったと思います、前回も。そうそう。まあ、それはそれで、まあ、拾っちゃうのはしょうがないよな、とか思って。うん。いやー、まあね、という、まあ、趣旨で、この、すでにダラダラ話してみたんですけど、いいな、この楽で。ほんと。
その後で編集しなくちゃいいっていう、その心理的な楽さがあるよね。
そう。まあ、あと一応僕、裏目標では、ここでは松尾さんトークをしてもらいたいという。
うん、ああ、なんかもう随分喋ったような気がしたけど。
いやいやいやいや。別のフィードバックでは、もっと松尾さんに喋ってもらえ、お前喋りすぎたドリキンっていうフィードバックが。
いやいやいや。
地味にあるんですよ。
うん。一応それを反映させて僕、前回はね、かなり自分的に、喋ったつもり。
本当ですか？
まだ、
もっともっとです
よ。
という、そこら辺をこう、どのぐらい頑張れるかですよ。まあ、そもそもこれ名前どうしますか？バックステージはブログで使っちゃったしなとかいろいろ思いながら。
うん。バックドロップとか？
なんだろう、もうなんかバックスペースの裏とかでもいいんですけどね。
バックスペース、バックステージだからバックスまで入んないといけないのかな？
その縛り。
うん、
最近、ほぼ、最近なんかちょっとテレビ見る比率が下がってんですけど、松本人志のやってるワイドナショーって知ってます？
あ、知らない。
知りません？なんか、まっちゃんがひたすら社会派トークをするっていうか、自治ネタを、本当になんか、ワイドショーみたいな感じなネタを、について、まあなんか、なんていうんですかね、毒舌まではいかないんだけど、
うん、
痛い放題言うみたいな番組に。なんかすごい人気で。で、なんかもともと夜の、なんか深夜枠みたいな感じでやってたのが、最近 B 面とかって言って、朝もやるようになって。 っていう、なんかその裏番組的なもの流行ってるのかもしれない。
ああ。
これも B 面的な感じじゃないですか。うん。まあ、かといって B 面はそのまんまパクってる感があるから、使えないんですけどね。
じゃあ、バックサイドはどうですか ?B サイドっていうことで。
ああ。
B 面。
まあ、あとその、ドメイン変えて配っても意味ないから。
ああ。
まあ、本編に混ぜるときにどうするかですよね。
じゃあ、バックスペース B サイドでいいんじゃないですか。
やっぱり、うん、B 面に行きますか。
B 面、うん、
はい。ダークサイドでもいいですけど。
ダークだとダークなことしか言えなくなるから
な。なんか、
アナザーサイドとか。
ダラダラサイド。なんか違う。
ダラダラって英語でなんて言うんですかね。
確かに。なんか最近英語で、
うん、
英語って不便な時すごい不便ですよね。
うん。
突然ですけど。最近悩んだ言い回しは、今出張の手配をしてた時に、我々だとなんか、行きのフライト、帰りのフライトみたいなのあるじゃないですか。
はいはい。
あ、なんて言うんだろうねっていう話で。
うん。
日程表みたいなの、日程表っていうかなんか、プラン、なんですか、計画書みたいなの書くときに。
はい。
Go、リターンとかだとさすがになんか雑じゃないですか。
うん。
じゃあ、なん、でもほら、日本語だったら、行き、帰りでもなんか。
うん。王と服で。
そう、あと漢字でわかるとかあるじゃないですか。
うん。
それがあまりにも、そう、go back みたいなんだと、go return だと、ざっくりしすぎてるから、なんて言うんだって、あの前、バックスペースに出てくれたテリー、
はいはい、
日系とか日本人の、まあアメリカ育ちの、うん、友人とかにも聞いたんだけど、意外とみんないい答えがないって。デパーチャーフライトと、リターニングフライトかなみたいな、ところで落ち着いたんですけど、うん、
あれ、あの、空港で、その、ディパーチャーっていうところと、
はい。
あと、帰ってくるとこ何でしたっけ?
アライバル。
ディパーチャーはありますね。アライバル。
あ、そっか。
うん。
でもなんか。
というわけにもいかないのか。
それはなんかもう、その、場所のこと言ってますもんね。
うん。
なんか、いい言葉がたまに見つかんないなと思って。
そういう時はやっぱり聞いて回るしかないわけか。
そう、ただその、日本語のニュアンスがわかんなきゃそもそも聞けないから、まあそういう、まあ、テリーみたいな人に頼るっていうのが一般ですけど。
あの、昔だったらね、あの、まあ、今もそうかもしれないけど、シソーラス使って、
はいはいはい。
で、それに近い言葉を調べて、うん、その類義語としてどういう言い回しがあるかって。で、いい辞書になると、その辺のニュアンスの差っていうのをうまく説明してくれたりするんで、
うん、
そういうやり方はありますけどね。
でもなんかその凝った単語、慣れないのに、自分が聞いたこともないような凝った単語を使うと、
うん、
大抵なんか痛い目を見るなと思って
見たんだ。
そうそうそう。文不相応なことはやめようと思ってできるだけ平易な言葉で話してますけど、うん、何の話してたんでしたっけ。いや、英語の話じゃなかった気がする。
あのね、この名前だよね。
あ、名前ね。じゃあ、B サイド。
B サイド、
うん、ちょっと一旦そんな感じにしてみましょうか。
でもこの B 面 A 面っていうのも、
はい、
今の人たちはわからないよねって話を、この間ちょっと話題になってて、
はい、
そのちょっと前にカセットテープっていうかウォークマンの話になったじゃないですか。
はいはいはい。
あの時そのオートリバースができたのがいつ頃とかいうことなんだけども、オートリバースって言っても何のことか多分今の人も、まあ、さらにわからないんじゃないかなっていう。
ああ、確かに。
そう、メディアをリバースする意味って一体何なんですかっていう。
ああ、ていうか僕すら、まあ B 面っていうニュアンスはもちろん分かってたけど、もともとなんで B 面だったんだっけって、今思い出しました。
うん。
そうか、カセットテープって、片方行き切ったらひっくり返して、もう半分聞くんでしたね。
そうそう、うん。カセットテープだけじゃなくてレコードもそうなの。
ああ、そうか。確かにレコードもそうだった。
で、レコード、カセットテープはそういう A 面、B 面っていうのがあったから、
うん。
で、それが MD になってなくなったじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ CD もそうだし。
そうだった。そこか。
だからこのタイトルを B サイドにしても分かる人は実は少ないかもねっていう。
ニュアンスがね。じゃあ。
いやいや、それはそれでいいと思うんだけどね。ここで復活させるという。
まあじゃあそうしましょうか。うん、そう。あとは何を話したいかって言ったら、結構、そう、それでこう時間もちょっと、真面目に時間を管理するようになったら、なんか思ったほど、あの、言いたいことが言えないなってことはなくなってきたんですけど、ただやっぱりもうネタが 言い切れない時とかあるじゃないですか。
うん、うん。
だから、なんかそこをこう補完する意味でも、その週の中日ぐらいに、ちょっとネタを軽く吐き出しといた方がいいんじゃないのかなっていう。
ああ、その言い残したことを。
そうそうそう。とか、そもそも、なんか週末がっつり取り上げるほどではないけど、
うん。
みたいなのあるじゃないですか。
うん、ありますね。
うん。だから、そういうネタをなんかここら辺で拾っとこうかなみたいなところはあるんですけど。
うん。宇治周一周みたいな感じですね。
何すかそれ。
昔の日本の古典で、
はい。
本編っていうか、その正式な、あの、アンソロジーみたいのがあって、
うん。
で、それに入らないものを周一周っていう、その周囲、集めるもの。
はいはいはい。
として、集めたやつの代表的なやつで、宇治周一周とかいうのがあったんだよね。
小話集みたいな。
宇治周囲物語か。
うん。じゃあもう、我々みたいな試行錯誤は、昔の人、もうみんな、てかもう、ほんと、考えれば考えるほど、結局そのポッドキャストのイロハみたいな本読んでても、なんか、ある意味、言ってることは我々やってるよみたいなところは多いんですよね。
うん。
うん、まあ、みんな考えることは一緒ってことですかね。
そう。13世紀の頃の話ですね、それね。
おー。そういえば、全然また話しておりますけど、最近ふと我に返ったことがあって、
お
20世紀とか言うじゃないですか。
うん。
で、なんかすごい、もう2000年経ってるって、すごい途方もなく遠い時間の昔のような気がするじゃないですか、紀元前とかって。
はいはい。
まあ、仮にですよ、ちょっとざっくりすぎるんだけど、例えば人間の寿命100歳だとしたら、
うん。
20個前の世代がもう紀元前だと思うと、
うん。
なんか急に近く感じません？
ああ。
20世代前ぐらいだったら、だそう考えるとすごい勢いで進化してんだなって急になんか。
うん。ただほら、最初の頃の人たちは寿命短かったから、実際の世代交代は10歳とか15歳ぐらいで、こうどんどん入れ替わったんじゃない？
ああ、本当の最初はね。
そう。
で平均してじゃあ50歳だとして、まあ、50歳でも長いか。
うん。
でも、100世代前だと考えても、なんか2000年って考えるよりは、すごい急に手が届きそうな。
うん。
うん、
ほら、僕らの、あの、ご先祖様とか考えても、うん、何世代前から上は、全然トレースできないわけですよね。
ああ、確かに。
よっぽどの名家とか、その天皇系でもなければ。
うん、うん。
誰だってわけわかんないわけだし、その正式な血が繋がってるかどうかってのわかんないわけだし。
うん。いや、なんかほんと、江戸時代とか、それこそ幕末なんて、本当に、ひいおばあちゃんとかで手が届くような世界なんですよね。
うん。
いや、そう考えるとすごいなと思って。
人間すげえ。
まだ僕が生きてるうちに、相当革命起こるな、みたいな。その技術革命的なものが。
ああ、シンギュラリティとかですか。
何すか、それ。
シンギュラリティってのは技術的な特異点という意味で、
はい。
まあ、競技というか、その、まあ、狭い意味では、あの、今人工知能がすごい発達してるじゃないですか。
はいはい。
で、人工知能が人間の知能を超えるポイントっていうのが2040何年かなとかに設定さ、一応設定されてて、
はいはい。
それを提唱してる人がいるんですけど、
うん。
ちょっと名前どう忘れてた。
まあ、いいんです。これ、ゆるいトークだから、うん、そうか、そういう下調べとかなし。
あの、レイ・カーツウェルっていう人がいて、はい、カーツウェル、ワイルっていう人がいて、で、この人が、その、シンギュラリティというのは時代が来るっていうふうに歌ってて、
うん、
まあ、それを超えたら一体人間はどうなるんだろうっていう。
うん、
その、例えばいろんな研究開発とか、その技術の進化とかを担うのは人間じゃなくなって、で、その先は機械がやってくれるんじゃないかと。
うん、なんか最近その手の話題をオフラインでもすることが多いんですけどね。まあ、これなんか話し出すと、これだけで一日かかりそうだから。じわじわこのネタは掘り出しますか。
そうですね。
そうそう、あの、また話変わりますけど、イェルプ界の反響がやっぱりすごいんですけど。
ああ、そうね。
うん。
なんか、うん、よかったよかった。
そうそう。あの、前回もそうだけど、なんかイェルプとバックスペースの相性の良さがすごいなと思って。
うん。
なんでしょうね。やっぱり、まあ、リスナー層が非常にこう、合ってるんですかね。
うん、あ、で、その反響を見た、とあるツイートを見たんですけど、
はい。
多分その人は、日本でなんか、 海外から持ってきたサービスのスタートアップを始めようとして、
はいはい。
なんか Yelp みたいに取り上げてもらうまでに頑張らなくちゃな、みたいなこと書いてくれててすっげえ嬉しかった。
ああ、僕もそれ気づきました。そうですよね。そう。ぜひ、まあちょっとどういう内容なのか全然わからなかったですけどね。ほんと、それでまた繋がってきたら面白いですよね。
うん。
うん、だから僕ちょっと今週ランキングが楽しみっていうか、久々に。
ああ、そっか。
うん。
あの、Yelp メルマガで取り上げてもらったりとか。
そう。あれが多分一番大きいんですよね。僕、昨日でしたっけ、あの、iTunes のトップエピソード、iTunes ってランキングが2つあって、エピソードのランキング、うん、エピソード単位のアクセスランキングと、
うん、
で、ポッドキャスト単位のランキングがあるんですよね。
うん。
エピソードランキングが、あの、テック部門の中で、1位から100位の中がほとんどバックスペースになるっていう。なんかわけわかんない状態になってて、思わず、またあの、魚拓じゃないですけど、スクリーンショット撮っといたんですけど。
うん、見た見た。
そうそうそう。あれ多分だから Yelp 効果で、ワンボタンの声の魚井先生が、それに僕がちょっと、これバグってんのかみたいなことをツイートしたら、エピソードのランキングは早いらしいんですよ。で、それをこう、ある程度集計して、チャンネルっていうか、その、ポッドキャストのランキングに反映されるみたいなことを言ってて。だから、もしかしたら今日ぐらいいいのかなと思って、さっき見たら、特にランキング上がってなかったですけ
ど。明日、明後日ぐらいですかね。
どうなんでしょうね。しつこいですけど、あの、レビューの数はかなりランキングに影響するらしいので。
ああ、数もか。
そう。ていうか、そもそもレビューが多いポッドキャストが優先さ、アクセス数は24時間単位で計測してランキングを変えてるらしいんですけど、レビュー数っていうのは固定値じゃないですか。
はい。
だからその加算値として、その、なんですか、パラメーターは常に有効らしいんですよ。
ああ。
だそういう意味で、一生懸命皆さんにあのレビューを書いてくださいっていう啓蒙活動を今後続けていこうかなと思ってるんですけど。
あ、ニコニコ動画におけるマイリスみたいな感じか。
まあ多分その重み付けなんでしょうね。うん。
そっか。PV だけじゃないっていうのね。
うん。
あ、PV じゃないか。これは再生数か。
再生数。そうですね。まあダウンロード数かな。とかいう、まあなんか地道な努力をしてるんですけど。
はい。まあ、イレギュラーっていうか、これがレギュラーになるのかは、まだちょっとわかんないですけども、こういうのも含めて、はい。
そうです
ね。いろいろ要望書いてもらえると嬉しいなと思います。
そう、ぜひぜひ。あとそうそう、この、まあこれなんかすげえせこい話だけど、これ、公開録音してないから、てか最近ね、コアユーザーの人、編集版、アーカイブ版聞いてくれないんですよ。
ああ、うん。
うん。で、下手に編集されてない方がいいみたいなのもあって、
うん。
で、なんか前回の時も、ちょっとその、僕の編集が、あの、その日には公開できなかったんですよね。
うん。そしたら日本時間のね。
そうそうそう。そしたらもう YouTube でぶっこ抜いて MP3 にしましたみたいな人出てて。
嘘。本当。いや、それ嬉しいことは嬉しいんだけど、まあ、ある意味、ちょっとモチベーションがねっていう。
そうそうそう。まあでも逆に3回目聞いてますとかいう、あの、フィードバックがあった時は、ちょっと嬉しかったですけどね。あとあれですよ。今日ちょっと時間ないけど、あの、コメント、レビュー紹介を全然できてないのも、ちょっと本編でやりきんないから、こういうところで、はい、紹介できるといいかなとか、思ったりはしてますけどね。
その辺もあれですか？その、e-learning の、ポッドキャスト講座で、教えてくれたりはしないんですか？
あんまりというよりは、あれが一番いいの、あれをなんかこう、e-learning をしてて一番いいのは、そこですごい得たものをそのまま鵜呑みにしてやるっていうような、情報はあんまりないんですけど、ただ、どうやったら、ポッドキャストの質が上がるかなとか、どうやったら、みんなに聞いてもらえるかなってことを、すごい考える時間を与えてくれるっていうか。
あ、聞いてる間に自分だったらこうできるんじゃないかなとか。
そうそうそうそう。
アイデアが浮かぶみたいな感じ。
そうなんですよね。で、それで、あ、じゃあ、僕はこうしてみたいな、みたいな。まあ、今まで本当、何も考えてなかっただけなんですけど。うん。なんかそういうことを考えるっていう、なんか機会を与えてくれることが一番大きいかなと。どこに向かってるんだって思うときは若干ありますけどね。
うん、俺もちょっと正直それが。で次の目標は何なんだろうとか。
そうなんですけどね。まあ僕の中では、ちょっと目標ができたんですけど。
お。
ここでは言いません。
ブログに。
オフラインで言います。恥ずかしいから。
なんだろうな。
なんか、絶対バカじゃんって言われそうだけど、僕はちょっと最近真剣に考え始めたことがあるので、今度日本に帰った時にこっそり教えます。
はい。驚愕だな、多分。
うん、多分ね、相当愕然とされますけど、僕一人真剣ですみたいな。そうそう、あと、こんなぐらいのトークにしたいんですけど、30分強ぐらいでいいかなと思ったんですけど、あとはあれですよ。今週のバックスペース予報じゃないですけど。
あ、次回のっていうこと、
ね、あ、まあ、そうそう、次回のって感じですね。そのネタもしときたい感じはします
ね。あ、そうですね。
うん。
で、次はもうゲスト決まってて。
そう。西川善治さんなんですけど。
はい。
まあ、善治さん、有名だし、顔出ししまくってるけど。
うん。そこはね、やっぱり紹介しないといけないっていう。
そっか。善治さんは何だろう、日本が世界に誇れるテクニカルライターの一人ですよね。あの 3D グラフィックスの分野で特に、まあ有名というか、かなり知見があって。そう、実際に善治さんの書いてる本が海外に翻訳されて読まれてたりもするんで。
ああ。
そう、文字通り、あの、後藤さんと善治さんは本人たちはすごい謙遜して、いや、なんかニッチな世界だからみたいなこと言ってるけど、本当に世界的に評価されてるっていう意味では、すごい人たちなんですけど。
で、主にあれですよね。AV ウォッチとか、あと、フォーゲーマーとかで書かれてて。
そう。
海外取材も随分、まめにされてて、まあ、なぜ情報が早くて深いっていう。
そう。そう、そんなすごい人なんだけど、もうお笑い大好きだし、こう本人もすごいメディア出まくってるから、面白いですよね。
あと、ひもて、サバイバル日記にもライターとして
執筆
されているという。
そうそうそう。
なんでだ
そう。あと僕的にはね、あの、RX7 つながりというか、車好きつながりっていう。
ああ、なるほど。
はい。あ、ことがあって。まあ、それがあって、かなり仲良くしてもらえるようになったというか、話があったんですけど。まあ、善治さんも、あの、昔は RX7 の、あの、FD と呼ばれる方ですね。僕は FC って呼ばれる。古い型で、善治さんは、まあ、新しいって言ってももう、ディスコンになっちゃったから新しくないんですけど、まあ、最後の RX7 に乗っていたみたいな感じ。
RX7 ってなくなったんでしたっけ
?RX7 は、もう今は、発売はしていません。ただ、あの、毎年のように、あの、復活する、スルスル詐欺が行われていて、なんか最近、マツダのロードスターが新型を発表したの知ってます？
あー、ロードスターってマツダでしたっけ？
そうです、そうです。あれがね、かなりデザインが全然変わって、すごい、なんか今っぽいっていうか、今までこう、なんだろう、ライトもこう、楕円形みたいな感じだったのが急に尖った、今時流行りですけど、なんか釣り目みたいな感じになって、
うん、
でも結構かっこいい。マツダってデザインすごいいいんですよね。
うん。
同じような時期に、RX7 も復活するんじゃないかっていう記事がまた出てました。
なんかロードスターをその海外メーカーにライセンスしたやつがなんか出てませんでしたっけ？
あるのかな。あんまり詳しくないですけどね。でもロードスターはなんかあのサンフランシスコでもちょっと今は下火かもしれないけど、でも人気は人気ですね。なんか一時期はすごい人気だったみたいですよ。今はなんかどうしてもハイブリッドカーとかに人気がいっちゃってるんですけど、会社の同僚でも意外と乗ってる人が何人かいるって。
まだ乗れる感じなんですか？
まだ乗れますよ、もちろん。今だってロードスターは普通に、だからある、新型も出てるぐらいだし、現行機もあるんじゃないですか。そう、マツダ言ってても僕の場合、RX7 にしか興味がなかったんで、
あの、本田さんのツイートで見たら、2017年に復活とか言う。
じゃあ、RX7 が？
うん。
でもね、それだから毎年言われてるんですよ。
でも開発主査が名言とか書いてる。
なんか毎回そんなようなこと言ってます。
そうなのか。
ちょっと前まではもう完全に終わったみたいなことも言われてましたからね。だからもう僕は真剣に、その善治さんが乗ってた FD をなんとか中古で買おうかって今は真剣に思ってるぐらいですからね。
お
ー。クレイグスリストの RX7 の検索結果を購読して毎日中古車情報を調べてますからね。
そこまでか。
はい。結構マジです。 そうですね。まあだから善治さん、ちょっとどういうトークになるのかっていうのが、全く読めない、
ね。うん、車方面に行ったりしてるんで。
まあそれはそれでね。
僕ら置いてけぼり的な。
そうですよね。
それはそれで面白いと思うんだけど。
ただ僕の場合も、僕もなんか車好きって言っても、その、局地的な情報にしか全く興味がなかったので、
うん、
実は意外とついていけないことが多いっていう。
あ、
うん、難しいんですよね。
なるほど。
あとその、善治さんネタ以外では、ちょっとこれだけは、もうどうしても言っておきたいネタが一個あって。
何、はい、でしょう。
プッシュビュレット。
プッシュ。
プッシュ、バレットっていうのかな、あの。
スペル的にはブリットですね。はい、あ、スペル、発音的には。
プッシュブリットか。
うん。
これがね、なんかもう僕実は先週、このネタをもう Yelp の回の時にぶつけようと思ってて、結構ブログの下書きをしてあるんですよ。珍しく。だけど、もう書ききれ、例によって良すぎて書ききれないネタで、先週無理で、今週こそと思っていて温めてたら、さっきちらっと僕らで、カエさんとかとチャットしてた時に、カエさんも反応してたじゃないですか。
は
い、
あ、それがこれなの？
そう。これは、その名の通り、プッシュノーティフィケーションに特化したサービスなんですけど、久々に言いますけど、世界変わる系ですよ。プッシュという機能から始まって、それを活用するいろんなアイデアが、もうこう、絶妙に組み合わさってるので、一言でどういうサービスっていうのは難しいんだけど、一つ、まあ劇的に僕は今便利なのは、コンティニューティ。
はい。
合ってますよね。iOS 8で iPhone で受信したものが Mac で見れるとか、Mac で書いてたメールがそのまま iPad で繋いで続けて書けるみたいなのに近いようなことを、Android と Windows でも、だからそのデバイス関係なく実現できるっていうか、
ああ、じゃあ、クロスプラットフォームのコンティニューティって感じ。
例えば僕の場合だと、Android で通知したプッシュノーティフィケーションは全部今、Surface とか、Mac とかで受けれるんですよ。
うん。
Android のプッシュが、もう PC 側で受けれるってだけで、やっぱり劇的に便利じゃないですか。
うん。
何がすごいって、そのツイートのリプライと、ツイートの、まあ、リプライ来たとか、Facebook チャット、受信したりとか、一番でかいのはやっぱり Facebook グループチャットかな。Facebook のグループチャットってまともなクライアントがないじゃないですか。
ああ、はい、そうですね。
そう。
ドリキンが前紹介してくれたやつぐらい。
そう、アストロは、まあ Mac だったら、いろいろ問題はありつつもものすごい頻繁にアップデートして頑張ってくれてるから、まあそれでもいいんですけど、Windows には全くないんですよ。
ああ。
1対1のチャットだったら、スカイプと連携させたりとか、まあ、それなりにクライアント、互換クライアントみたいなのがあって、それを使ってなんとかやり取りできるんですけど、結構ね、そのグループチャットのためだけに Facebook を開き続けないといけないみたいな、苦労があって、職場で Facebook あまり開きたくないんですよね。
うん、
って考えたときに、そのモバイルから通知、チャットが来たときに、通知してくれれば、まあそれで気づき忘れることはないし、で気づいたらそのままモバイルでチャットしてもいいし、
うん、
っていうのはすごい便利ですね。
なるほど。
うん。
ということはまあ非アップルユーザー用っていうことですよね。
いや、ただね、クライアント的には iPhone も iOS も Mac も Windows も Android もみんな対応してるんですよ。
でも Mac と iOS だけだったらコンティニューティだけでいいじゃないですか。
でも、あれって、あらゆるアプリのノーティフィケーションとか来るんですかね？なんか、
対応はし、
何でも来る？
あー、そんな不便に感じたことはなかったけどな。
あ、本当ですか？いや、僕も、コンティニュイティをちゃんと体験してないから、ちょっとわかんないけど。まあ、Mac だけだったら、Mac と Apple 製品だけだったら完結してんのかな？すごいよくできてて、それはまた別の機能なんですけど、自分の好きなチャンネルみたい。今後可能性が増えると思うんですけど、例えばハッカーニュースとか、RSS で登録してるようなニュースを、なんかチャンネルって概念があって、それを登録すると、面白そうなニュースがあるとプッシュで送ってきてくれるんですよね。で、単純に RSS を全部飛んでくるってよりは、何らかのフィルターをかけて飛んできてるように見えて、
それキーワード設定とかじゃなくて。
いや、全然単にチャンネルを購読するしかないんですけど、そんなには頻繁に来ないんですよ。1日に3回ぐらいとか。
あ、
そのくらいの頻度で来てくれると、そんなに嫌じゃないっていうか、もしかしたらこの RSS リーダーとかの未来の姿に近いのかもしれない。
なんか昔のプッシュを思い出しますね。何でしたっけ？
なんかその最初にプッシュ出た時の。
そうそう。
そもそも話を戻すと、元々の発想は、iPhone で見つけたいいニュースを PC で見たいときにその URL を送るとか、その逆もしかりで PC で見つけた記事を携帯に送りたいとか自分で送りたいときあるじゃないですか。
はい。
まあよくやるのは自分にメールする的なことを。で、それを解決したくて、自分のデバイス間でファイルとか写真とか URL を飛び、そのデバイスとか OS 関係なく、自分の持ってるデバイスのあらゆるものにそういうメタ情報を共有するっていうか、プッシュするっていうのが発想だったみたいです。それがなんかいろいろ発展してったら、そのいろいろ便利になっちゃったみたいな。
ああ。じゃあその考え的には結構広いわけね。
なんかどこまで最初に考えたのかっていうと、あんまり考えてなかったような気はするんですけど、そのプッシュという一つのキーワードを、なんかいろいろ便利そうに発展してったら、いろいろ便利になっちゃったみたいな。ちょっとぜひ使ってもらいたいです。
ああ、なるほど。
ね、その話さっきもカイさんともしてて、ブログに書こうと思ってたんだけど書けてないんだよね、みたいな。カイさんもブログに書こうと思ってたんだよね、って言ってたから、きっと、次回の前治さんの回の収録までにはカイさんがブログを書いてですね。
二人が書いていい方コンペするっていうのはどうですかね。
僕はもう、かなり白旗上げてる状態ですけど。もう、カイさんがこのネタを掴んでた時点で、僕の役目は終わったって思いました。
そんな。
まあ、とかいうネタをちょっと話できたらなと。もうだいぶ言いたいこと言いましたけどね。
ああ。もういいや。来週はいいや。
来週はもうカイさんの、主張を聞けばいいかなっていう。
あ、カエさんの解釈を聞きながら。
そうですね。そのぐらいかな。まあ、あとなんか、Yelp のイベント。前回、その、告知もして、ちょいちょい、僕、全然反応ないかなと思ったけど、バックスペース聞いていきますっていう反応がちょいちょいあって、ぜひぜひって感じですよね。
あ、ほんと、行ってみてください。
はい。
女の子可愛いっすよ。
あ、
そればっかり。
ベリーダンス。
僕はもう見たことあるから。
でもそれ、毎年人変わってるでしょ。
ああ、変わってるけど、はい、やっぱりね、厳選されてるんですよ、なかなか。
そうなんだ。
毎年行ってるけど、みんな可愛いっすよ。で、かなりエロいです。
もうなんか。
ベリーダンスなんで。
うん、
で、女の人が見ても多分面白いと思う。
うん。どっかでベリーダンスってハワイでも流行ってますよ、ね。てかハワイ？
いや、中近東の方ですね。
中近東か。俺どこで見たのかな？トルコでもやってます？
やってると思います。
トルコで見たかな？じゃあ、そこ、ぜひですね。あとなんかありましたっけ？
一応このないと言われている台本の中には、
はい。
フリップボードデスクトップとか。
ダメじゃないですか、それ。バラしちゃ台本ないって。ひどいな。全部カバーしないでいいんですよ。ネタは。
じゃあそこにね、はい、台本も何もないんで、
はい、
この間石神井会っていうのをやって、
はい、
僕地元が石神井公園なんですけど、
はい、
石神井公園の近辺に結構音楽関係の関係者が集まってるんで、
はい、
でそこでみんなで寿司バーというところに行って、
うん、
その中でジェットさんとか、アイコン JP の人とか、
はい、
4人かなで行って、iPad とかに接続する新しいキーボードの、デリゲントっていう、十字屋の一事業部門がやっているキーボードを見てきたと。
うん、あ、それは C24 の、また別の、
ま。もうちょいでかいやつで、37件のやつなんですけど、
うん、
ちょうどね、Mac の標準のキーボードあるじゃないですか、
うん。はいはい。
ちょうどああいう質感をそのまま音楽キーボードにしたようなやつ。で2万円以上するんでちょっと高いんですけど、
うん、
まあ、すごい弾きやすくてよかったです。
この間言い忘れましたけど、そう、C24 初めて実物やっと見れたんですけど、
うん、
まあ、こう、言い方悪いかもしれないですけど、すごい思ってたより全然質感が高いというか。
ね、弾きやすいでしょ、あれ。
うん、まあ、ちょっとね、僕も、あんまりこう、ピアノが語れるあれじゃないですけど、質感は高いんだろうなと思いました。なんか鍵盤とかも、すごい、あの折りたたみになってて、もうチャッチーのかなと思ったら、そもそも材質もすごいしっかりしてるじゃないですか。
そうですよね。うん。まあそこでだいぶ苦労して、それで遅れたってのはあるみたいですけど。
あとその薄い中に、そのピアノっぽい材質、質感、
うん、うん。
と、あとその角のこう、削り具合とか、
うん。
そこら辺がすごいきちんとしてたので、あ、これは素晴らしいなと思いました。
まあ、あれで磁石で動いてるというのは驚異的ですよね。
うん。
バネじゃなくて。
そうですよね。反応もすごい良かったし、あとはどのくらいそれで強度があるのかとか。そうですね。それ以上はあんまり僕に語れるほどのこう知識はなかった感じですけど。
で、その X キーっていうのを、その前にもっと短い鍵盤のバージョンがあって、その時もジェットさんと一緒に飲みながら紹介してもらったんですけど、うん、その時僕ビールをこぼしちゃって、
はい。
それを、ジェットさんがレビューするときに、こう、松尾さんがこぼしたビールにも耐えられた、キーボードとして紹介されて。
おー。結果、グッジョブだったと。
うん。いや、グッジョブじゃなかったんですけどね。まあ、それ以来、こう、結構いじられて、その新しいバージョンということで僕も呼ばれたんですけれども、
うん、
今度はこぼすんだように注意をして。
いや、そこでもう一回は、こぼしとかなきゃ、それが期待値だったんじゃないですか。
ね、やればよかったのかな。
なかなかそんなことはできないですけど、
ね、で、今度高いんでね、ちょっと自腹で弁償するってわけにもいかないんで。
なんか、ジェットさん、そういえば、最近、マイクレビューで弾き語りをしてたのがすごいかっこよかったです。
ああ、ギタリストですからね。
ね、そうそうそう。いや、素晴らしいと思
った。で、結局 MV1 が一番良かったっていう結論でしたよね。
そうですね。ただ、僕はすごい、プロジェクターで聞いてたんで、
うん。
プロジェクター。
あんまり分からなかった。
全く違いは、分かんなかったんですけど、スピーカーが、そもそもそんなに音量もちゃんとしてなかったんで。うん、いや、でも音は難しいですよね。なんかこの編集でも、サーフェイスで聞いてるときと、サーフェイスのヘッドホンで聞いてるときと、で、かつその編集しやがったぜっつって車で聞いてるときと、で、またアンドロイドで、ヘッドホンで聞くときと全然違うじゃないですか。
ああ、確かに。
そう、どこに合わせればいいんだろうと思って。
あ、車環境もあるんだね。
そうそうそう。
で、ほら、あと、ヘッドホンとかイヤホンで聞いてても、
うん。
電車の中で聞くのと、静寂の状態で聞くのとまた違うじゃないですか。
そうなんですよ。いやー、プロの音響技師さんが必要な理由がよくわかりました。この年になって。
まあ、それをね、僕ら素人がやってるわけですから。
そうそうそう。なんかデバイスに凝りたくなっちゃうんですけどね、またね。
うん。でもデバイスというよりはやっぱり最後の、マスタリング技術？
いや、でもなんかそれを言ったら、まずきちんとマイクとの距離を一定にして、で、静かな環境で撮るっていうのが最も重要ですって、すごい当たり前のこと言ってましたけどね。
うん。やっぱりクローゼットのあるような、ウォークインクローゼットのあるような家に住めっていう。
そうですね。ノイズ本当難しいっすよね。
うん。
まあそんなところかな。あとなんか、松尾さん的に。
あとは、なんだっけ、リスナーの宣伝してくれとかって言われてませんでしたっけ？
ああ、そうだった。なんだかんだ松尾さん台本をカバーしますね。
いや、台本なんてないんですよ。何言ってんすか？
ひどい。自分でリークしたのに。そうそう、リスナーが、もう、あと、キックスターターのバック期間が、
半分。
そうですね。23日を残して、ちょうど今目標達成額半分ぐらいなんですよね。
そうそう。
うん。5万ドルに対して26,891とかだから、ちょっと厳しい戦いをしてるかなっていう感じが正直なところありますけど。
うん。もう一ブースト欲しいところですよね。
そうですね。どうなんでしょう。なんか、キックスターターの印象って、突き抜ける人は、しょっぱなでボーっと突き抜けるか、
うん。
まあ、最後のブーストがちょっとあるかって感じですよね。
うん。
こう、真ん中って一番なんか、中だるみではないけど、まあ、伸び悩むところかなっていう気はするけど。
うん。やっぱりね、これできる、あれできるっていうのが、
うん。
ちょいちょいこう、追加されていくと、
うん、
あ、こういう風に使えるんだったら買ってもいいやっていうのが、人がどんどん増えてくるから。そんな意味で今度、ハッカソンやるんでしたっけ？
あ、そうなんですね。あれですよね、赤ちゃんの声で、お認識してとかいうところで、キャッチーなんだけど、非常にこう、想像力を限定させちゃってる感があるかもしれないから。
うん。
あ、そうか。それでこの2月の17
日、
うん。DMM メイク秋葉イベントやるんだ。
うん。これはお金必要なのかな？
無料だって言ってますね。無料で定員30名。
ああ。で、リスナー触れるんですよね、この時は。
ですよね。うん。
あ、じゃあ俺も行ってみようかな。
うん。あ、
17日か。
うん。アイディアソンっていうらしいですよ。
うん。こう、アイディアソンの優秀者にはもらえたりするんですかね。
アイディア表彰で最優秀グループ及び優秀アイディアにリスナーをプレゼントって書いてますね。
おー。
うん。ただし、リスナーのプレゼントはクラウドファンディングが成立した場合になるのみって書いてます。まあ当たり前だけど。
うん。まあそうね。そうですよね。
うん。うん、そうですね。
今そうするうちに、うん、僕もアイデア一つ思いつきましたよ。
お
で今ね、うちの玄関の、
はい、
ピンポンがね、僕2階建ての家なんですけど、
はい、
2階に届かないんですよ。
うん、音が。
音が。
はいはい。
前は届いたんだけど、
うん、
それを切り替えるときに、うん、なんか2階の配線を間違って、できなくしてしまったんで、
うん
一階にいる時じゃないと、
うん、
来客があったかどうかがわからないという。
うん、
だとしたら、そこにこう、リスナーを置いておいて、
うん、
ピンポンが来たらそれで通知してくれるような。
うん、いや、僕もこれ、実はすごい、そんな凝ったことしなくても、実用度すごい高いんじゃないかなって、その、この間の話を聞いた後ですごい思って。
で、いろいろ思いつくんだけど、
うん、
ね、そういうのをこうまとめて、
うん。
置いといてくれると。あ、これにも使える、あれにも使えるっていうふうに。
うん。
そうが広がるから。
いや、僕一つは、そんな凝ったことしなくても、これってある意味自分の化身というか、分身というか、まあ何を言いたいかっていうと、これオフィスに置いとくじゃないですか。
はい。
で、僕、オフィスなんか、すぐサボりたいから、外カフェとかに逃げてたいんですけど、高一とかって呼ばれてたら、
うん。
すぐノーティフィケーション投げてくれれば、
ああ。
すぐ帰れるじゃないですか。
あ、その時は帰るんだ。
そうそうそうそう。
リスナーの横になんかボットを置いといて、ロボットを置いといて、はい、そこに応答させるとかじゃなくて、代変させるとかじゃなくて。
まあ、それも、そう、おもむろにリモートデスクトップで、ビデオチャット繋いで画面に現れるっていうのもちょっと考えたけど。
うん。
うん。とか、なんかそういう夢は広がる。
ああ、それもいいですよね。
そう。だからなんか、その家だけに置いとくんじゃなくて、
うん、
自分がいそうなところに全部置いとくと、
うん、
そのあらゆるところに自分を張ってるっていうか。
ああ、なるほど。
うん。いろんな場所に同時多発的に存在できるんじゃないかなと思って。
うん。
だから、松尾さん2個目買っといた方がいいと思いますよ。
うん、いや、2個目ね、ほんと、真面目に考えてるところなんですよ。
うん。限定カラーで。
限定カラー。あ、そうか。ドリキンはどっちの方でしたっけ？
僕は139ドルの限定カラープラス限定ケーブルのやつにしましたけど、松尾さん最初のオリジナルのやつでしょ？
うん。で、それを2個付きのやつに変えようかなと思ったんだけど。
あ、じゃあもう3つにしちゃえばいいんじゃないですか。
また無茶だ。
いやいや、だってほら、1階に置いて2階に置いてオフィスに置けば。
オフィスそんな行かないからな
行かないからこそ置くんですよ。行かないけど置いといただけで松尾さんがもう24時間いることになるじゃないですか。
でもほら置いといて全然必要とされない、されてないとかなったらすごい悲しいじゃないですか。
いやいやいや。誰も声かけてくれないとかね。
そうそう。
あ、それ悲しいですね。
うん。そう、オフィスに一日中いても全然人と話しないこともあるんで。
まあこの B サイドは松尾さんに一週間に二回ぐらい声を発生させるっていう裏目的もある。まあそんな感じですかね。
はい。
台本あるのバレちゃったけど
。誰だバラしたの。
まあでもこのくらいのね、ほんと台本つっても箇条書きでね、何喋ろうかっていう。
だから10行ぐらいしかないんでね。
はい。まあそこで言い訳してもしょうがないですけどね。まあこんな感じで
ちょっと。ちゃんとこの台本に従ってダラダラトークっていう書かれてるから、ダラダラして。
そうね。 あとこれをどのくらい編集をするべきかとか、編集すんのかよっていう。
だから編集なしって書いてますよ、この台本には。
だけど、やっぱり間は詰めた方がいいかなとかいろいろ考えるわけですよ。
うん。確かにね。
あと僕最近、なんてっていうのにすごい敏感になってて。
うん。
もう誰かが話してて、とか言ってると、あ、またって言ってるって言って、もう完全に編集中毒になってます。
そう。そうなっちゃうんだよね。
そうなんですよ。
で、自分で言おうとすると、とかいうふうに言うのが怖いから。
そうそうそうそう。
僕なんか黙っちゃう。
ああ、わかります。もうそれぞれ。
自分が喋るとね、うん、後で編集するの手間が増えるから喋らないとかなっちゃうんだよね。
いろいろまあ、ちょっとそれも今後紹介していきたいんですけど、今日こんなに話しちゃってもしょうがないんだけど、波形編集に関してはいいソリューションを思いついたので。
おう。それは後ほど。
はい。恐れず発言してください。
ああ、よかった。
ということで、もう、今日はこのくらいにしておきましょうか、はい。なんだかんだ1時間話しているっていう。30分じゃなかったのかよっていう。ということ
台本あってもね。
はい。まあ、ちょっと皆さんの感想なりも、まあ、ちょっと1回2回でどうなるかわかんないですけど、こう、ちょっとコアリスナーの皆さんの需要を満たしてるのかどうかあたりも、ぜひ聞いてみたいので、はい、レビューをお願いします。
ツイートでいろいろ感想を言っていただくのももちろん大歓迎です。
ツイートちょっと、ツイートだけにしてくださいっていうお願いにしたらちょっとツイートが増えたのは嬉しいですね。
あ、そうですね。
やっぱりね、選択肢を増やすと惑わしてしまうから良くなかったんですよね。
あ、
うん、まあいろいろ反省してます。まあじゃあそんなところで、ちょっと来週を、カイさんがね、都合がつければいいんですけど。カイさん1時間やったら参加できないと思いますよ。
ああ、そっか。
うん、ということで、来週は時間厳守で。
はい。
はい。じゃあ、ということで、
今週。ありがとうございました。
日曜日かな？
日曜日。
の方向で調整中なので、また、詳細は Google カレンダーを購読していただければと思います。
はーい。
はーい。ではでは来週、あ、今週末お会いしましょう。
ありがとうございました。
失礼します。